今日は創世記の16章7節から16節までです。創世記の16章7節から16節。主の使いは荒野の泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけ、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと尋ねた。彼女は答えた。私の女主人サライのところから逃げているところです。そこで主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもっている。男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住もう。そこで彼女は自分に語りかけられた主の名を、あなたはエルロイと呼んだ。それはご覧になる方の後ろを私が見てなおもここにいるとはと彼女が言ったからである。それゆえその井戸はベール・ラハイ・ロイと呼ばれた。それはカデシュとベレデンの間にある。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。この女奴隷ハガルがもともとサライの女奴隷でしたけれども、しかし、そのアブラムに、サライが与えて、そしてこの女奴隷ハガルを通して男の子を身ごもったところ、その女主人を見下げるようになりました。でそれで、サライが主人に文句を言って、でそれでアブラムは あなたの女奴隷はあなたの手の中にある、彼女はあなたの好きなようにしなさいと。でアブラムがこういうふうに言った時点で、もしかしたらアブラムはまさかハガルが出ていくほどいじめられるとは思ってなかったかもしれません。なぜならこの女奴隷は曲がりなりにもアブラムの子を宿しているから。だから、とにかく自分も女主人の手の中で身を低くするように戒めるだろうぐらいに思ってたかもしれないですけども、ところが出て行ってしまいました。実はこの後にもですね、サライのその文句によってアブラムに文句を言って、でそれでこの女奴隷は結局今度は本当にずっと出ていくことになってしまうということがその後にあるんですが、その時アブラムは非常に悩みました。なぜなら自分の子に関することだからです。だからアブラムも、サライが出て行ってしまったことを知って、もしかしたらしまったと思ったかもしれません。でこの、ハガルはですね、荒野の泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで、主の使いに見つけられました。このシュルへの道、これはですね、エジプトに向かう途中にある 場所です。おそらくサライは自分の故郷エジプトの方に向かって逃げていたところでしょう。でそこで彼女は主の使いに声をかけられました。8節、サライの女奴隷ハガルと。主の使いはこのハガルの立場を確認します。正しい立場、サライの女奴隷ハガル。ハガルはもともとサライの女奴隷です。アブラムの妻とは呼ばれません。アブラムの、その子を宿したものとも呼ばれません。彼が主の使いに呼ばれた言葉はサライの女奴隷ハガルです。あくまでも彼女の立場はここです。で、このハガル自身は、主の使いのその言葉、ね、サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのかと、まあ、この主の使い、この言葉によって、ハガルを試したのかもしれないですね。で彼女がどう答えるか見ていたのかもしれません。彼女は、私はアブラムの子を宿したものですとか、私はアブラムの妻になるべきものですとか、そういった主張はしておりませんね。彼女は答えたのは、私の女囚人サライのところから逃げているところですって答えました。正しい答えです。私の女主人サライのところから。彼女はアブラムのところから追い出されたとは言っていなくて、私の女主人サライのところ、まあ、このところというのは顔とも訳せるんですが、まあ、サライの顔から逃れているところですとも訳せます。ミツカイはこのサライが正しい答えをしたのを見て、でそれで指示をします。主の使いは彼女に言った、あなたの女主人のもとに帰りなさい、そして彼女のもとで身を低くしなさい。つまり奴隷本来あるべきポジションに帰り、そして本来なすべき態度でいなさいということですね。彼女のもとで、これ彼女の手の中で身を低くしなさいとも訳せます。アブラムはサライに、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある、だから彼女はあなたの好きなようにしなさいと言いました。ですから、まあ、このハガル、彼女のその手の中で身を低くしなさい、彼女の手の中に戻りなさい、まあ戻ってももしかしたらいじめられるかもしれない、このサライの手の中、女主人の手の中に戻って、でもとにかくいじめられても何にしてもその中で身を低くしなさいと。それこそ本来あるべき立場であり、またこの女奴隷ハガルが、またそのハガルの中に身ごもっている赤ちゃんが生き延びる道でつくよということで、ここで指導されます。で主の使いはですね、このハガルがそういう正しい答え方をしたのを見て、さらにそれだけでは終わりません。祝福の約束をします。10節以降、あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる、ね、言ってみればアブラムが先走って肉の力で産んでしまった子です。ここに神様の憐れみを見ることができます。たとえ私たちが肉の力で先走ってしまって、でそれで失敗をしてしまったとしても、主はそれをしっかりとそのまま滅びへと向かわせることはしません。すべてのことを作り変えて益としてくださいます。この彼女がここで身ごもっている赤ちゃん、まあ、イシュマエルと名付けなさいと主に命じられます。このイシュマエルは現在のアラブ民族、中東のアラブ民族の先祖だと言われております。 結局今現在ですね、この、アラブ民族とイスラエル民族は敵対しております。12節に、彼は野生のロバのような人となり、その手は全ての人に逆らい、全ての人の手も彼に逆らう。彼は全ての兄弟に敵対して進もうと、そういうふうに予言されております。今現在イスラエル民族とアラブ民族が敵対している、それは、やはり主の手の中にあるのでしょうか。まあ、もちろん主はこういうふうに、あらかじめ予言されておりましたから、そういうふうにされているんですが、しかしこの世界がどうなっていくかというのは、神様のその言葉だけでなく、人間の側の応答もまたあります。人間の側が正しく応答していれば、世の中は、もっともっと平和で、もっと良い形でいたはずですけれども、しかし人間の側が神様に敵対して、神様の御言葉通りに行わず、自分勝手に身勝手にしてきたからこそ、今の歴史が積み重ねられてきたわけです。もともと神様のご計画は、このアブラハムの子孫を通してメシアを立てる、このイスラエル民族が神様にしっかりと従順していたのであれば、イスラエル民族はこのメシアを十字架にかけるようなことはしなかったことでしょう。ところがイスラエル民族は、あくまで身勝手を好き好んで、それでこの来たるべきメシアをなんと十字架につけてしまいました。しかし神様はその人間がイエス様を十字架につけられたことさえも益として用いて、イエス様をよみがえらせて、そしてあの贖いの大いなることをなしてくださいました。イエス様をよみがえらせて、そのイエスキリストを信じる信仰によって、人々は異邦人も救われる、永遠の命を与えられるというご計画にしてくださいました。結局ですね、アブラハムの子孫イシュマエルの、アブラハムの子孫はイシュマエルとまた、イサクから生まれていくんですけども、結局のところみんな父アブラハムから出ておりますすべての人は信仰によって救われるんです。信仰の父アブラハム、私たちもイエスキリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫となりました。このイシュマエルの子孫といえども、イエスキリストを信じれば救われるんです。現に今中東の国においても、イエスキリストを本当に命がけで信じて救われている人たちも大勢おります。全ての人の主はイエス様です。さて、ここでですね、イシュマエルという名前を付けなさいと御使いに言われますけれども、主の使い、このイシュマエルという名前の意味は、神は聞かれるという意味です。主があなたの苦しみを聞き入れられたから、だからその子をイシュマエルと、神は聞かれるという名を付けなさい、自ら命じます。で、そこで彼女はですね、自分に語りかけられた主の名を、あなたはエルロイと呼んだ。このエルロイという言葉の意味は、下の脚注の方を見ますと、ご覧になる神、つまり神は見ておられるという意味です。イシュマエルは神は聞かれるという意味、エルロイは神は見ておられるという意味。ハガルはですね、本当にこの荒野で一人ぼっち、身ごもった身で逃げている状況でした。しかしそのような状況、本当に心細く何の頼りもないような、そのような状況であっても、神は聞かれており、 神は見ておられるということをこの女奴隷ハガルは悟りました。でそれでその後このハガルが何かしでかしたという言葉は、その後出てきません。その後彼女がイシュマエルもろとも追い出されることになったのはこのイシュマエルがイサクをからかっていたからです。で結局のところこの時点で、ね、ハガルが追い出されていればもうちょっとそのアブラハムにしてもこのアブラハムの天幕のうちにしてももっと平和に過ぎたんじゃないか、まあ、人ある人は思うかもしれませんけれども、しかし神さん憐れみ深いお方、この彼女がもう女で一つで身ごもったまんまで荒野で追い出されるようなこと、そこを主はそこから守ってくださったのであり、また彼女の子供まだ何の悪いこともしてないじゃないですね、じゃないですか。ですから神様は人が悪いことをする以前はちゃんと守っておられる。そしてその人がもし悪いことをしないでずっと従順であるのであればきっともっと憐れみを施したことでしょう。この時主は彼女は主の名をエルロイ、主は生きて見ておられると呼んで、そしてその場所にあった井戸をベールラハイロイと呼びます。これは生きておられるお方の井戸です。神は聞かれ、神は見ておられ、神は生きておられる。ハガルはこうして信仰告白をしたわけですね。でそれでハガルはこの荒野においてそういう主の戒めを受け、主によって身を低くされて、そして戻ってきました。でそしてハガルはアブラムにそこで男の子を産み、そしてアブラムはハガルが産んだ男の子をイシュマエルと名付けました。まあ、おそらくハガルはこの荒野で起きた出来事をきっとアブラムとまたさらに、申し上げたことでしょう。私がその逃げている時主が私のところに来た、主が私を見つけられた、私は主に見つけられて、そしてサライ女奴隷の元で身を低くしていなさいと、従順になりなさいと言われた。そして男の子の名をイシュマエルと名付けなさいと言われた、ね、当時まだそのなんかエコーとかそういう、なんかスキャンできませんので、男の子が生まれるか女の子が生まれるかわからないんですけど、でも男の子が生まれるからその子は生まれたらイシュマエルと名付けなさいと言われたよ、まあ、きっと報告したでしょうね。で本当に男の子が生まれた。でアブラムはイシュマエルと名付けざるを得ませんでした。神は聞かれるという名前です。アブラムはきっと恥じったことでしょうね。そのイシュマエルという名前を聞いて神は聞かれる。アブラムもサライもこのハガルが結局追い出されるに任せた。でも主はそんなハガルを見捨てず、またハガルに宿った子を見捨てませんでした。主はハガルの声を聞かれた。たとえ人の目から見れば邪魔者であったこのハガルとその子でも、神はその女奴隷の声を聞かれ、また見られて、そして生きて見ておられる、そういうお方であると、まあ、アブラムはまたサライも思ったことでしょう。でそうしてますますですね、人のそうした肉の技をそれ全てを神様は用いられて益として作り変えて、さらに その人々を鍛える要素として用いられたわけです。神様はそういうお方です。私たちも時にはですね、自分の肉の技によって苦々しい思いをします。そういう結果を刈り取ることもあります。でも神様はその人の肉の技、人の失敗、人のそういうどうしようもない技を全てを用いて益として作り変えてくださいます。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳でした。でそれでその次の17章一節を見ると、アブラムは99歳になった時とあります。なんとその間13年間ですね、この13年を一飛びでたった一節で飛び越えてしまったわけです。アブラムがカランを出たのは75歳の時、そしてイシュマエルを産んだのは86歳、まあ11年後ですね。その11年よりもはるかに、まあはるかにではないですね、上回る13年後まで何もなかったんです。神様との関わり、神様の御声は99歳になってやっと与えられました。私たちが肉の技、肉によって何かを生み出す時、神様は沈黙されます。もっとですね、私たちは主の御心の最善を行っていれば、そういう神様の沈黙を招かなかったということは確かにあります。しかし神様はこの86歳から99歳までの間、一切何もこの永遠の書物に記されるようなことありませんでした。アブラム自身もしなかったでしょうし、また神様から働きかけもありませんでした。とにかく神様は確かに肉の、人間の肉の技を最善へと導いてくださいますけれども、しかしその代わり人間もの側もその刈り取りをしなくてはならないわけです。ですから私たちは肉の技、神様は全てを作り変えて益としてくださるんだからといって調子に乗っていると、まあ痛い目にあり、また神様のその沈黙を招いてしまうということもまた覚えておかなくてはなりません。どうか神様の御手の内で低く減り下って、本来皆さん自身のあるべき立場、私たちは今キリストの奴隷です。そのキリストの手の内で低く減り下って、そして主は見ておられるお方、主は聞いておられるお方、主は生きておられるお方だとしっかりと学んで、そして皆さんの果たすべきことを果たし、また使えるべき主人のもとでしっかりと使える、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちはあなたの奴隷です。同時にあなたの子です。私たちが低く減り下るべきはあなたの御手の内の中で、決して先走って何か見下げたりするようなことはあってはなりません。またアブラムのように先走って肉の力で何かなそうとするのではなく、ただ主をあなたの御手の内で減り下り、何かあった場合は主人であるあなたに聞いて、そして物事を成していくことができる私たちでありますように。どうかこの新しい一日をあなたの御手の内で過ごさせ、またあなたに従って忠実である一日でありますように。そのためにこそ主よ、一人一人の手の技をあなたが守り祝福して導いてください。一人一人の今日学ぶべき、そのあなたからの学びをしっかりと学ぶことができますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。